また無線
QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。大したまでひたすら研鑽を積んだ無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化した超オタク番組です。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKYMYG 鈴木でございます。今日は9月8日ということでございまして、第228回お送りしたいと思います。まあ、というわけでございましてね、今年9月になりましてですね、なかなかあの台風がですね、非常にあの各地で猛威を拾っているということでございますけどね、なんかちょっと前の台風はですね、おかしな動きをしてましてですね、なんか十分あの成長してからまた戻ってきたっていうね、とんでもない台風でございましたけどもね、まあこういった災害の時にもですね、まあ、アマチュア無線はですね、非常にまあ活躍するというようなことでございまして、まあ、いわゆる東北の震災ですとか、まあ、過去にはあの神戸の震災なんかもありましたけれどもね、まあ、そんな時にもアマチュア無線活躍しておりましてですね、まあ、今日はですね、そんなようなお話を、この後の QRV のコーナーでですね、お送りしたいなというふうに思います。そして今日はですね、このですね、西東京のローカルでですね、まあ、たまにあの番組の方にも遊びに来ていただいている、ゲストの方も一緒にですね、その辺のお話を今日はしていきたいと思います。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンドたわしがお送りいたします。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord. It's a radio show for amateur radio maniacsCrazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
特集コーナー QRV です。
はい、QRV コーナーでございます。今日は冒頭でお話をした通りですね、ゲストの方にですね、お招きを来ていただきましてですね、今日はいろいろと防災についてお話をしたいなというふうに思います。今日ゲストにお見えの方は JN1GLD、下田さんです。よろしくお願いします。
は
い、
こんばんは、JN1GLD 下田です。はい、よろしくお願いします。
どうも。まあ、GLD さんはね、もう何回か、この番組出ていただいてますよね。
はい、
これね、はい、まあもうこの市内
そうですね、
で、無線もやっていらっしゃる、はい、ということで、普段どの辺の周波数でやってるんですか。
そうですね、最近は18あたりをよく聞いてるんですけど。
なるほど。
あとこちらのですね、 D スターの方もよく聞いております。
あ、なるほど、西東京 D スターですね。
はい。
まあ、最近どうもあのコンディションが今一つでね、はい、なかなかパッとしないですよね。
そうですね、
まあ、ペリションもね、各地でいろいろと、まあ、繰り広げられてるんですが、私のところではなかなかあの旅行に入ってこなくてですね、でもパイルにも参戦できないというね、状況でございますけどもね。はい。まあ、今日はそんなわけでですね、まあ、冒頭でもあの台風の話しましたけれども、非常にまあ各地でですね、非常にまあ被害も出てるとかですね、はい、大変なことになってるんでございますが、まあ、そんな中で防災でですね、そのアマチュア無線が非常に活躍してるということでね、はい、まあ、なんかあの今までにもですね、地震の時にもいろいろありまして、
はい、
この地域のですね、アマチュア局がいろいろと、防災のための情報通信のですね、はい、いろんなことをやっているということで、まあ、今日はそんなところの話になるんですけれども、まずですね、その政府がですね、この災害のですね、基本法というのがありまして、はい、でこれの中にですね、防災基本計画の中にこのアマチュア無線という言葉があるんですよね。これがね、はい、でこれがですね、アマチュア無線等による移動通信系の活用体制、これを整備しておくことというふうに書いてあるわけで、はい、でもう一つはそのアマチュアは、まあ、いわゆるボランティアですよというところも付け加えて書いてあるんですよね、これがね、はい、実はあの東北の震災の時にも、政府からですね、JAL に対してですね、この辺の協力要請というようなことで、はい、こういったものもですね、要請として出てるということでございましてね、はい、はい、まあ、各メーカーさんがその被災地にですね、無線機を送ったりとか、
そうですね、
まあ、そういうようなことをいろいろやってますよね、
はい、はい、
まあ、我々もそういった意味で、普段からですね、そういったものに備えなきゃいけないというようなことでございます。はい、下田さん、なんかそういう意味ではなんかあの無線機の方のどうでしょう。
一応小さいハンディ機ですね、 VX3 を、うん、仕事行く時とかも一応持ち歩いております。はい、もし何かあった時でもあれだと乾電池で使えたりするんでね、うん、非常に情報を集めやすいし、うん、また何かあった時に本当自分からも涙出せるかなと思ってまして。
そうなんですよね、はい、まあやはり普段からですね、点検も非常に重要ですよね。
そうですね、
いざという時にバッテリーがないとか、はい、そういうのがあると大変なことになりますからね。
そういうのを考えると、はい、VX3 非常に乾電池でも使えるという、うん、非常に優れた機械かなと思ってますので。なるほど、はい。
まあ、それと最近ではこの西東京にはまあディスターのリピーターがありますので、はい、まあ、この地域においてはですね、まあ、かなり広範囲のリピーターでもあるんですけども、
そうですね、
まあ、送信所の方の電源とかですね、そういった基本的なインフラがですね、はい、ある程度もやはり、業務用の基地局が載っている設備なので、はい、まあ、非常にそのあたりは安定しているの で、ね、まあ、災害時でも非常に、まあ、運用継続できるという意味で非常に、まあ、有効で利用されるというふうに、ね、はい、なるわけでもございますけどね、はいはい、まあ、そういうようなことがあってですね、普段からまあ備えの点検が必要だということですね。
はい、
で実際にですね、この非常通信がですね、どういうふうに使われているかというようなことがですね、なかなか広く知れ渡ってないところも実はあるわけですよね。
そうですね、
これ
はね、
はい、まあ、いざそういったことで協力をしたいと思ってもですね、はい、これが災害発生したときに、はい、じゃあどうすればいいのかと、分からないわけですよね、これね。
そうですね、
はい、まあ、その辺のところもあってですね、実はまあ我々、この FM 西東京もですね、この11月にですね、この災害の訓練をやろうというようなことで今計画をしておりましてですね、はい、これはJDeansさんというですね、コミュニティの FM 放送とこのアマチュア無線の有効な利用方法というようなことでいろいろと活動されている組織がありまして、はい、まあ、今回もそこの皆さん方とご協力をいただいてですね、この FM 西東京に遮断局を設置してそこへ情報をどうやって流していくかというようなことを実際に訓練でやってみようというような試みが実はあります。はい、でこれがですね、まずはスカイ、FM 西東京の遮断局、これがですね、8月にですね、免許がようやくおりましてですね、はい、JQ1ZUI というコールサインでですね、はい、開局いたしました。はい、これもようやく開局したということなんでございますけどもね、はい、まあ、免許はね、私だけではしょうがないので、局員その他、ボランティアのスタッフの方にですね協力していただきまして、まあ、中にはね免許をお持ちの方もいらっしゃったんですけどね、はい、そういうような方々が集まってですね、遮断局を作りまして、今回はその無線局を中心に、避難所とですね、うん、この局の間の通信を確保どうするかというようなことでやってみようというふうに、はい、はい、展開を進めているところでございました。はい、はい、まあ、島さんもぜひ、ね、参加していただければというふうに、
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかそういう通信訓練とか、まあ、市のね、いろんな防災訓練ありますよね、はいはい、この辺なんか参加されたことありますか。
前FM 西東京さんでやったやつ、はい、私も参加させてもらいました。あ、はいはい、それとあと311の時はですね、はいはい、やはり非常通信ということでお仲間の方からかな、災害5日目ぐらいの時、7メガで非常通信やってたやつの、はいはい、大阪のキー局に対して私中継1回だけしたことありますので、
うん、はいはい
はい、
あ、それは、いわゆる3と7の間の中継ということで、
そうです。
あ、なるほど、はい、これは1回1で受けてそれをまた送ると。
そうです。
あ、なるほど、
はい、はい、
まあね、7メガヘルツとかはまあ全国でね、はい、有効に使えますので、災害時には非常にそういった意味でね、
はい、はい、
まあ、これ実際にあれですか、中継というのは、ワッチしている方がもうそのままもう参加すると。
そうですね、はい、たまたまワッチしてて全然応答なかったんで私真ん中入りまして、うん、で大阪の方のキー局に、うん、内容をお伝えしたというだけですけ ど、
はい、まあ、そのあたりの情報の伝達訓練とかですね、はい、こう日頃やってないとなかなか普段
そうですね、
ね、いざそうなった時にですねできない、はいはいはい、ありますよね、
はい、
まあ、特にそのもう一つはそのコミュニティの FM 放送で考えると、 まあ、やはりあの地元にですね非常にまあ密着している放送ということで、
そうですね、
はい、あの地域の細かい情報を流せるんですよね、
はい、
でそこへですねその地域の情報があどうやって集まってくるかっていうのが一つ重要なところで、
はいはい、
まあ、アマチュアやってる人たちは自分のところは大丈夫とか、
はい、
この辺がダメだよとかね、
はい、
あと救援物資が届かないとか、その辺の情報っていうのが逐次こう入ってくると、
はい、
それをラジオあるいはネットを通してですね、あの皆さんにこう広く伝えられますので、
はいはい、
この辺があの権益の大きいな放送局と違って細かな話が広げられるというところがありますね。
はい、
でそれのインフラの一つとして、まあ、アマチュア無線は有効だというようなことでね、
はいはい、
まあ、この地域にもたくさんのアマチュア局がいますので、
はい、
そういった意味では、災害の時のですね非常に活躍できるんじゃないかというようなこと
で、
はい
はい、
いうことでございますね、はい、しかしねこの災害が発生するとなかなかあの自分もですねなかなかすぐに動けないですよね。
そうですね、はい、だからこの間も1日の防災の日ですか、うん、
はいはい、
私仕事で真鶴の方に行ってたんですけども、
はい、
ちょうどたまたまあの伊豆の医師会の方が、非常通信訓練なさってましたね。
なるほど、
はいはい、やっぱり普段から練習というか訓練でやっておかないといざという時にあの何にもできないのかなと非常に思いましたね。
そうですね、
はい、
まあ、普段なかなかそういう形でですね情報どこへ上げたらいいのかとか、
はい、
そういうのは全くわからないので、
はい、
しかもどこの周波数でどういうふうにやればいいのか全然わからないわけですからね。
そうですね、
その辺をまあ毎年まあ定期的に訓練をやって、まあ、経験というかね、
はい、
積み重ねていくというのは重要ですよね。
これ
ね、
そうですね、
はい、わかりました、
はいはい、
まあ、あのなかなかそのあたりですねこれからあのいろんな情報が集まってくると思うんですけど、一つ言いますとあのコミュニティの FM で FM 西東京がですね災害時のその情報をですね、
はい、
より正確にですね細かくお伝えできるように、
はい、
地元のですね、西東京の消防署とですね、まあ、9月1日というあの防災の日にですねはい、このしっかりした協定を結びましてですね、はい、より細かな情報をそれぞれやり取りができるようにするというようなことを、締結しましてですね、
はい、
でこれはあの消防さんからうちが情報をもらうだけではなくてですね、うん、我々がですねそういったアマチュア無線の皆さん方ほか市民のボランティアのスタッフの方からいただいた情報をですね、
う
ん、消防さんにあげることもできるので、
うん、そうですね、
はい、そういった意味ではですね非常にその活動上でも、うん、有効な情報になると
はい、
いうようなことでより、今までもあったんですが、そういった協定を結ぶことによってですね、
はい、
情報がスムーズにやり取りできるようになるというようなこともやりましてですね、
はい
はい、まあ、FM としても非常にそういう部分では協力しているというようなことで今進めているところなんですけどもね、はいはい、
より一層はですね20日のあの日が大事な訓練かなと、
うん、そうですね、はい、まあ、JQ1ZUI のですね、まあ、デビューとも言えるですね、
はい、
時ではないかと思いますのでね。
そうですね、
はい、もちろんアマチュア無線ですからあの非常用をですね目的に開局するということではないんですけどもね、はい、まあ、ぜひそういったところでですね活用したいというようなことで、
はいはい、
今後またちょくちょくですねこのコールサインも出てくると思いますのでね皆さんもよろしくお願いしたいなというふうにね思います。はい、はい、というわけでございましてですね、はい、まあ、時間の方もちょっとあるんですが通信訓練で他に何かやったことあります、
はい、特にはないですね。やはりあのシンプレックスの普通の訓練プラスディスターでどのくらいまで届くかなっていうのはちょっと自分で田無のタワーのディスターがどのくらいまでアクセスできるかっていうのは仕事上あっちこっち行くんで、
うん、
あの東北自動車道ずっと走っててかなり遠くまで、そうですね、前橋というどこら辺までだっけな聞こえて東北自動車道も自分が普段あの、あの那須の方まで行くんですけどその半分ぐらいまではカバーしてるん で、
うん、
であと常磐自動車道の方もあの筑波ぐらいまではカバーしてるんで、
なるほど、
そういうのもあのそのうちですけどね、うん、合わせてできたらいいかななんて思っております、
うん、まあ、あの地元の人がねその受信できるというばかりではなくて、
はい、
そこに住んでる人が都内にこう仕事とかに行ったわけじゃないですか、
ええ、
そうすると自分の地元はどうなってるのっていうのを知りたいわけでもあるんですよね。
そうですね、
そしてやっぱりそういった部分で聞こえるようにしないといけない、
はい、
まあ、幸いあのコミュニティの電波の方は 市内しか届かないですけど、今インターネットの方で環境さえあれば、
はい、
ラジオ聞けれるので、
そうですね、
そういう意味では情報さえ集まってくれば、
はい、
情報が聞けるわけですよね、
はいはい、
まあ、なかなかそのあたりがね、
はいはい、
まあ、ネットの環境がですね、生きてればの話なんですけども、
はい、
3.11 の時はたまたまネットはそんなに、
そうですね、
まあ、一部メールの遅延とかありましたけどね、
はいはい、
そういう意味ではまあサイマル放送という意味ではね、
はい
はい、ある程度は聞こえるようになってますんでね、
そうです、
は
い、かなり貢献できたんじゃないかなと思うんですけど、私聞いてた限りでは、うん、
というわけでございましてですね、いつもの楽曲コーナーでございますが、今日はですね、ゲストの GLD さん来てますので、リクエスト曲なんか曲、
はいはい、ね、ちょっとあの戦闘機ものっていうかね、うん、昔の映画なんですけど、トップガンから、
あ、いいですね、
テーマ曲をあえて外して
デンジャーゾーンじゃない、
はい、うん、Take My Breath Away、 ベルリンの曲をお願いしたいと思います、
は
い、
では早速。
Yo、 お前らアムチュア無線やったるんだってすごいね。 QRL 知ってるか。これは旧コードじゃなくて、知らないの。頼むぜおい、 FM 西東京、毎週木曜日23時30分
皆様からのお便りを紹介する59コーナー。
はい、59コーナーでございます。今日はですね、JLD さんがねゲストなので、一緒にちょっと聞いておいていただきたいんですけど、
はい、
はい、まずはですね、所沢市ですね、 JCC1308 ということでございまして、電信ネタのですねメールをいただきましてありがとうございます。まあ、JAL ではですね、モールス号ユネスコの無形文化遺産、これにね、はい、登録推進しようということでやられてますよね、はい。まあ、この辺っていうのはね、なかなか電信そのものをね無形文化財、これをまたアマチュア無線のですね団体がこの推進してるともすごいですよね。
そうですね、はい、この間のハムフェアでもガッバッチ配ってましたからね。
そうですね、
はい、
なんか下敷きみたいなのも配ってました、なんかね一生懸命やってましたけどね、はい、はい、まあ、そういうようなことで、ね、この方も電信大好きということで、はい、ぜひ登録したい、いただきたいということでございますけどね、うん、でご提案でですね、短い時間で、CW コーナーなど番組の中に設けていただくのはいかがでしょうかということですよ、うん、はい、毎日ですね、例えばですねちょこっとした単語ですね、
うん、
でこの方が言っているのは都道府県、
うん、
例えば東京ですと TOKYO ですね、オーブンですと、はい、また和文ですと、まあ、東京でございますけど、はい、これをですね、まあ、短い時間でね何回か繰り返して、うん、一つずつ覚えていくというね、そういう、まあ、こんなんやったらどうかということなんですよ。
いいですね、
はい、まあ、一回ねこれを単語、東京なら東京にして打っていただいて、次週までですねそれをマスターするという、
ね、
そういうことでしょうかね、はい、はい、というようなコーナーがあってはいかがということでございますけどね、まあ、なかなかねこれ面白いですよね、
はい、
まあ、番組的にはねどっちかというとね電信の方も一つ頑張っていただきたいなっていうのがありますけどね、
はい、はい、
まあ、こんなようなご提案でございますけどね、はい、GLD さん電信やるんでしたっけ。
いやまだまだせっかく電源買っても、
うん、
スーパー初心者です、
うん、いいんですよそれで、
はい、は
い、まあ、いつも言ってますけどね、もう CW 上達するのはもうとにかく QSO を始めちゃうのが一番ですからね、
はい、はい、
3浜以上あって、ね、その免許があれば、
はい、
これはもう電車出れますから、
はい、
もう符号覚えたらもうすぐに更新始めちゃう、
そうですね、うん、
これが一番だと思いますよ、はい、
どうしても機器が途中まででだんだん速くなってくると、うん、頭が真っ白けになっちゃって、
そうですね、
聞きづらいと、
はい、やはりね実際に更新始めちゃうのが一番なんですよ、やっぱね、
そうですね、
それしかないですよ、
はい、はい、
で始めちゃうとねやっぱり相手があるんでものすごく真剣に聞くんですよね、
はい、
はい、なんで普段の受信練習だともう繰り返し聞いちゃうんですけど、うん、相手がいるともう聞き落としがないようにしますんでね、
はいはい、
非常に練習になると思うんでそれしかないと思いますね、
は
い、
一文字飛んじゃって分かんなくなるとまた自分の分かってる文字まで、はい、一生懸命聞いてそっからやっと分かってって感じで
途中詰まっちゃうとね、
はい、
また復活するまでにすごく時間かかるんですけどね、まあ、その辺ですね、
はい、
分かんないのはすぐ捨てるしかないので、ね、
はい、はい、
もう全然それで大丈夫ですから、
はい、はい、
どんどん CW 出ていただきたいと思いますね、
はい、
どうもありがとうございました。さっきは J1CFE 細田さんからのメールでございました。 はい、続いてですね、JCC1030 西東京市です。
お
う、うん、この方多分ねラジオエアーでそのまま聞いていただいてるかもしれませんけどね、いつもありがとうございます、ま、縄田さんということでございまして、この西東京市にはですね、あの東大農場ってあるんですよね。
あ、ありますね。
東京大学の、はい、かの有名なね、東京大学農学部の農場、はい、実習の農場なんですかね、あれはね。
そうですね、
これがありまして、その中にですね謎のパラボラがありますよということで、散歩中発見しましたということで、写真をいただきました。これですね、こんな感じです。こんな感じです。ラジオ聞いてる人は分かんないですけどね、
はい、ちょっと分かんないですけど、
これはね、あの真上に向いてるんで、おそらくこれは何でしょうかね、気象関係に近い方ですかね、なんかのデータ取ってるんでしょうかね、はい、ということでございましてね、いろんなレーダーがあるんです。これおそらく気象関係のレーダーかなと思うんですけどね、うん、まあ、あの永田さんもこちら書いてありますけども、まあ、これちょっとあと番組のねブログの方に載せようかなと思うんですけどね、はい、また詳しい方がいればですね、ちょっと情報いただきたいですね。
そうですね、はい、は
い、まあ、結構ね、いろんなところ歩いてますと、まあ、アマチュア無線のアンテナ発見するのはすぐなんですけど、こういうねパラボラとかですね、意外なところにいろんなものがありますからね、
そうです
ね、これ面白いんですよ、はい、まあ、この高いところだけではなくてね、このように地上にね、
はい、
その空に向かってこういうふうに、こうなんていうんですかね、設置してあるものたくさんありますんでね、
そうですね、
はい、またこんな、アマチュア無線以外の変わったアンテナをね見つけた方はですね、番組の方に写真を送ってきていただくと嬉しいですね。
そうですね、
はい、これまたあのサイトの方で紹介したいなというふうに思います。はい、永田さん、いつもどうもありがとうございます。また面白い、アンテナが見つかったらですねお送りいただきたいと思います。続いてですね、これはですね、プロデューサーさんからですねこんなものがありましたよということで、これ、
はい、
どうですか、この59と書いてですねバイクですね、
はい、はい、これ絶景ナンバーですね。
絶景ナンバーですか、
はい、はい、
CLD さんバイク好きですもんね、
はい、
はい、
すぐそこにある元セリーヌさんかな。
あ、そうですか、
はい、
これはあのね、放送局 の近くにあるバイク屋さんの、はい、展示してるバイクですかね、これね、この59、
はい、
これに反応していただきまして、
はい、
早速写真を撮っていただいたんですけど、これなんていうバイクですかね。
これ BMW ですね。
BMW です、
はい、これをレーサー風に改造しているタイプだと思われます
が、なるほど、
すごいマニアックなバイクが BMW のそういうの専門店ですからね、うん、あそこは。
なるほど、
はい、
まあ、これもあのせっかくの画像ですから、これもあのサイトに載せようかなと思うんですけど ね、
いい
ですね、
はい、
まあ、こういうね59とかですね、599とかですね、はい、無線にまつわる数字とかですね、
はい、
関連のある写真があればまた送っていただきたいなというふうにね、
はい、
思いますけどもね、
いいですね、
こういう59のバイク乗ってねツーリング行くのいいですね。
いいですね、
はい、はい、島田さんのバイクもあれですか、うん、59とかそういう番号にしてるんですか。
いやー、なかなかね古いバイクなんで、あの今みたいにあのナンバーも決められる時代じゃないんで、ね、
なるほど、
まあ、バイクの場合ナンバーは決められないんでね。
ああ、そっか、車はね、大丈夫ですけどね、はい、なるほど、そうですか、はい、どうもありがとうございました。
株式会社タナシタワーでは地デジアンテナ工事も承っております。詳しくはホームページで今すぐスカイタワー西東京で検索。
はい、というわけでございましてね、あっという間の30分でございましたけど、
そうです、
はい、今日はあの GLD さん、ゲストでね お越しいただいたんですけど、まあ、防災のね、はい、お話をちょっとしましたけど、まあ、11月のですね20日にですね、この地域のですね、アマチュア無線とコミュニティ FM 放送の連携プレーのですね通信訓練をやろうということで今計画中なんですが、
は
い、
また無線、
まあ、こういうね訓練に参加してですね、
はい、
そのいざという時、
はい、
ちゃんと動けるようにですね、
そうですね、
訓練、まあ、これを重ねたいなというところでございますからね、
はい、
それと先ほども話出ましたけどね、普段にですねあまり使ってないハンディキューを使ったりするんでバッテリー切れたりとかね、
そうですね、
結構ありますよね、
はい、
結構多いですよこのバッテリー切れちゃうのは、
はい、
じゃあ乾電池を買いに行こうとするともうその時はねなかなか皆さん買いに行っちゃったりとかで、手に入らないとかね、いろいろありますからね、
はい、
この辺も気をつけないといけないですけどね、
はい、はい、
まあ、災害は地震だけじゃなくてね最近は水害とかいろいろありますからね、まあ、いうことでございましてね、まあ、そういえばあれですね、西東京市もついこの間の台風の時には、一時地域で避難勧告が出たりしましたからね、
はい、
もうそういう時がありますからね、はい、これについても気をつけなきゃいけないですからね、
そうですね、
はい、 というわけでございましてね、このアマチュア防災ということで、まあ、我々がねできる範囲のことでね、はい、やるということでね、いろいろとね社会貢献をしたいなというふうに思いますけどもね、はいはい、というわけで、今日は GLD さん、お越しいただきましたけども、どうですか今日は。
いつまでやってんのよ、うん、
あのちょっと番組参加させていただいて、はい、いろいろね考えさせるとこあの、うん、かところありました、
はい、
11月の20日ね、ぜひ参加してね自分も何かあった時のために備えたいかなと思っております。
はい、はい、ぜひ参加をお待ちしてますんでね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
移動運用に最適、誰よりも早く天高くそびえ立つまっすぐ大将。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド魂がお送りいたしました。
あなた無線なんかもうやめて、早く今夜もまっすぐ大将。